それではお読みします。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。今朝のメッセージは究極の平安と題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。梅雨に入ったんですかね、まあ、明日ですか、今日ですか、まあ、そんな天気を彷彿とさせる中でありますけど、ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。先ほどの美しい、音質が似ているんでしょうかね、とっても綺麗なデュエットを感謝しています。さて今日は究極の平安という題をつけました。牧師をしていていろいろ特権だと思うことはたくさんありますけれども、そのうちの一つに人の一生というものを見て、人生とはどんなことかということを考えさせられるということだと思いますね。おぎゃーと生まれて息を吸って命が誕生してくる、そして最後の息を吐き切って生涯を終える、まあ、単純に言えばそうなんですけれども、でそんなことで特に臨終という場面は大変考えさせられることも多いわけですね。で私が三十数年の牧会人生を振り返って思わされる、やはり臨終の場面の出来事というのがあるんですね。一人の方はチームある、それから富もある、家に帰れば大きな屋敷があるというある会社の役員さん、がんの末期ということで大きな個室に入院をしていらっしゃいましたが、何度か訪問する中で私の腕を掴んで、もう牧師さん、私はもうダメかもわかりませんと寂しく、お金の力によっても地位によっても得ることのできない心の不安の解放、こういうものを私の腕に感触を感じながらその人生を思いました。もう一人の人生は業界の方でありますけれども、まあ強いて言えば地位があるわけではないでしょう、富があるわけでもない、でも亡くなられる一日前に訪問しましたときに、先生、私はもうすぐ行きますけれども、また先生も来てくださいよ、と半ばユーモアを交えておっしゃったんですね。何かゆとりとか余裕があるというつくづく思わされました。そして家族も知らない中で願っておられたように息を引き取られたわけですね。こういうことを思いますと、この人生の違いっていうのは一体何だなとやはり思わされますね。ホスピスを開設して多くの死に場面を見ておいでになった柏木哲夫という先生は、人は生きてきたように死ぬ、立派に生きてきた人は立派な死に方をし、いい加減に生きてきた人は慌てふためいて死ぬと、こう言われたんですね。まあ立派な生き方をできるかどうかは分かりませんけれども、少なくとも慌てるためにいてだけは死にたくないと、こう思います。そう考えていくと、やはり感謝をしている人は感謝の死に方をされますし、ガリガリ猛者のお金のことばかり考えている人は死ぬ時にもお金のことを心配しながら死んでいく。これは本当だなと、僕としても実感として思いました。そう思いますと、 今日のイエス様の人間的に言えば最後の瞬間なんです。十字架上で7つ言葉を語られていらっしゃいますが、その最後の言葉が、父よ我が霊を見て委ねますということです。で、こういう御言葉から私たちは、まあ、慌てふためく可能性がないわけではない私たちの終わり方、そんな中にあって大きな慰めと素晴らしい約束をいただくことのできる平安、究極的な平安、こういうことについてメッセージをしたいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。それぞれ週の歩みを終えまして、この週の初め礼拝に集い、あなたの御言葉を今聞こうとしています。それぞれが辿ってこられている人生、さまざまなことがあり、またこの週の中にもいろんなことがあることを思いますが、どうぞ御言葉に照らされ、あなたの御心を知り、またそれによって与えられるところの幸いや、また確信、また生き方一つ一つを諭していただくことができますように、お一人お一人を帰りにてくださり、また語りのしもべを豊かに導いてくださるように、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。先ほどお話をしました、あのホスピスで働かれて、今は、名古屋の金城大学というところの学長をしておられる柏木先生という人が、ホスピスの医師として、多くの死に行く人々に接してこられて、まあ、患者さんが挙げられる恐怖、恐れというものに2つあるとおっしゃっているんですね。一つは死に向かいつつ生きていくところの怖さということですね。まあ死を考えない人生の時にはそんなに死が怖くないというか、そんな思いだと思うんですね。ところが重い病に倒れたり、あるいは死ということと隣り合わせで生きる、そういう段階になりますと、その死に向かって進んでいくということはたまらない不安、怖さというのがあるというわけですね。よくわかります。もう一つは死後に世界があるんじゃないかという不安ですね。死んだら終わりって人は言うかもわからないけれど、それでは解決できない、理屈でも納得できない、たまらない不安、死んだら何かあるのかという不安、これを挙げられるとおっしゃるわけです。まあ牧師としてもそういうことを何度か聞いてきたことを思うときに、それは本当ではないかなとこう思わされるわけです。で、そういうことを考えていくときに、やっぱり自分の一生が終わるというときに、この一生を裁かれるお方がいるんじゃないか、この問題が未解決のまま死んでいくということの不安、さまざまなことがやはり出てくる。そういう中で、まず第一に、臨終の時に究極的な平安をいただくことができるというのは、本当に幸いだなと思うんですね。イエス様は、父よ我が霊を見てに委ねます、とおっしゃいました。つまり、自分の魂を見てに委ねていける世界を持っていらっしゃったんですね。そして同時にそれはイエス・キリストを信じる我々にとって永遠の命という素晴らしい約束された世界、天国に行くことができるという世界、そこに見てに委ねていくことができる平安というのはやっぱり素晴らしいと思うんですよ。もし死に関する勝利の悟りを得なさいっていうように言われたら、誰もそれは立ち下せないと思うんですね。そんな悟りを開くことができるという人はいないと思います。ごく一部に限られるかもわからない。しかし、これは約束なんですね。イエス様は何度も、私は蘇りです。命です。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。 イエス・キリストは私たち信仰の不確かなもののためにも、あるいはまた本当に信じているのかどうかということを時々疑わしくなるような、そういう私たち一人一人に信仰の強い弱いを超えてですね、私はよみがえりです、命です、私を信じる者はたとえ死んでも生きると約束をしてくださってるんですね。だから先に打たれて修行をせよとか、あるいは自己訓練をして何とかをせよではなくて、一方的にただイエス様を救い主を信ずる者に永遠の命を賜るという約束、これは究極的なやはり平安だと思うんですよ。これは悟りではないと言いましたけれども、3歳の子供でさえも素晴らしい臨終を遂げるお話をちょっとしておきたいと思うんですね。今から十数年前に私たちの教会に、生野隆さんという、ある大きな会社を経営している建築関係の経営者であった、今も役員をしていらっしゃるようでありますけれども、その生野さんの、を招いてお話を聞いたことがあります。ビジネスマンとして大変、こう何か敬服に値する信仰の持ち方をされていると、こうつくつく思いました。で、この生野さんには弟さんがいるんですね。ひろみさんという。実は3歳で亡くなるんです。で、そのひろみさんという人の最後の場面を、生野さんがまだまだ小さかった小学校に上がったばっかりの生野さんが大変深い感銘を受けるんですね。そしてそれは兄弟、それこそ子子孫孫にわたるほどの大きな財産、霊的財産になっているということで、生野さんのお兄さんである正弘さんという人は、永遠の命という学校に作文を書いて、それが表彰されたというくらいのものであるわけです。で、この生野さんのお兄さんが書かれた永遠の命というところに、ひろみさんの最後の場面が出てきますので、少し、そんなに長くありませんので、読んでみたいと思います。まさひろちゃん、まさひろちゃんと姉の呼ぶ声に目が覚めた。もう朝は、僕は眠い目をこすりながら聞いた。ひろみちゃんが危ないのよ。僕は飛び起きた。そう言うと姉は台所の方へ飛んでいった。そういえば障子一枚隔てて寝ているひろみちゃんの息遣いが荒い。突然、ひろみちゃん、イエス様のところよ、恐ろしくないのよ。母の悲痛な叫びが僕の胸をズキンと刺した。まさひろちゃん早く。姉の声で僕は素早く服を着て外に出た。外は暗く、街明かりが寒空にぼんやり光っていた。僕は寒くも恐ろしくもなかった。ただ、神様、ひろみちゃんを守ってくださいと心の中で叫びながら植木委員をめがけて走った。僕が植木先生を連れて帰った頃は、隣のおばさん、母の妹が来て、ひろみちゃんの足をさすっておられた。実はですね、風邪をひかれてひろみちゃんは、熱が高くてですね、毒素が体中回ってしまうんですね。だから、おしっこが出ないという大変な痛みの中にあって、こういう状況になっていったんです。足をさすっていられた。ひろみちゃんは大変苦しそうだった。先生は静かにひろみちゃんの大きく腫れ上がった手を取って脈を見ていられた。僕たちは息を呑んで先生の言葉を待った。かわいそうですが、これでは。僕たちはただ呆然とひろみちゃんを見守るばかりだった。するとひろみちゃんは、おばちゃん、もういいよ。僕いいよ。お母ちゃん、もういいよ。僕、おばちゃん、好き。母ちゃんも好き。一番好き。苦しい息の下からひろみちゃんは叫んだ。この声におばちゃんと母はわっと泣き伏した。 僕もこらえこらえた涙がどっと出た。悲しかった。とても悲しかった。夜が明けたのか、あたりが明るくなった。先生はまたすぐ参りますと言われて帰られた。おばさんも帰られた。僕たち兄弟はひろみちゃんの床を囲んだ。ひろみちゃん、イエス様に抱っこされなさいね。お母さんも後で行くからね。僕は、母は目に涙をためて言われた。お母ちゃん、もうついてこんでいいよ。みんな、こんでいいよ。イエス様が来なさったから、僕行くよ。みんな、さようなら、さようなら。この言葉、3歳のひろみちゃんの言葉であろうか。この時、障子が開いて、前のおじさんとおばさんが入ってこられた。ひろみちゃん、みんな叫んだ。僕は悲しくない、悲しくないと叫んだものの、後から後から出る涙をどうすることもできなかった。愛する母に抱かれたひろみちゃんの顔には、輝かしい天国で、とこしえの命を得た喜びに輝いていた。3歳の子供がですね、イエス様が来なさったから、岡山出身なんですけど、もう僕行くよ、お母ちゃんついてこんでいいよって言えるんですね。悟りではないんですよ。小さい時からイエス様の話をずっと聞き続けてきて、イエス様のお言葉の約束を信じ受け入れた魂の中に、こういう素晴らしい永遠の命の希望、これがあふれ出てくるんですね。そしてこのことが兄弟にとって後々忘れることのできない弟ひろみさんの最後ということで、信仰がくすぶりそうになったときに、あるいはまた神様から離れてしまうようなそんな思いになったときに、ひろみちゃんが最後でどんな思いの中で天国への希望にあふれたかということがですね、彼らの大きな信仰の養いになっていくんですね。そういうことを思うときにね、皆さん、イエス様が開いてくださった天国への道、十字架にかかって罪の裁きを受けて永遠の命をいただいたっていうことを可能にしてくださった救いの御業っていうのはどんなに素晴らしいか。臨終の時の究極の平安をキリストによって与えられる、これは第一に素晴らしい私たちへのプレゼントなんですね。さて第二に、この御言葉が教えるところ、それは一日一生で生きる平安ということだと思いますね。この父を我が霊を見てに委ねますという言葉は、ある意味ではかっこいいような言葉に聞こえますけれども、実は詩篇31篇の5節にある言葉なんですね。まあ開けてもいいんですけれども、同じ言葉として出てきます。私の霊を見てに委ねます。つまりこれは、敬虔なユダヤ人が一日を終えるときに、床につくときに、天の父なる神様、我が霊を見てに委ねますって言って床についたんです。事実、ステファノという人の働きに出てくる、今でいう役員さん、執事の一人、この人は生涯を終えるときに、我が霊を見てに委ねますと言って生涯を閉じるんですね。ですからこれはクリスチャン、あるいは敬虔なユダヤ人たちが一日を終えるときに祈る、語るところの言葉なんです。つまりイエス様という方は、人生を終えるときに一日を終えるようにして終えられたんですよ。これは私たちもいつもいつも心をしていなければならないことだと思うんですね。皆さん、計画をすることいいんですよ。1年先、5年先、10年先の計画はいいです。しかし今日という一日が終わってもいいという生き方をしていくということが大事なんですよね。また事実ですね、イエス様は一日の苦労は一日にて垂れるとおっしゃいました。今日一日の苦労に徹して生きていくというのがクリスチャンの生き方なんです。信仰者の生き方なんです。 5年も10年もというような生き方ではなくて、今日一日、計画はしていくのですけれども、今日一日を神の御心を行って生涯、人生、一日を終えていく。それが我々のあるべき姿なんです。で、イエス様は、思い患うなという箇所のところから、一日の苦労は一日にて足れるとおっしゃいましたけれども、まあ、実際に思わされることは、思い患いというのは、過ぎ越し苦労プラス、取り越し苦労がひっついて出てくるものなんですね。人が思い患いに負けるのは、今日の一日の苦労だけでは、その苦労の下に打ち沈んでしまうことはないです。今日一日の苦労というものももちろん重荷でしょうけれども、その苦労だけを考えていくならば、その重荷、下に沈んでしまうことはない。下に沈むことがあるとしたら、今日の苦労から明日の苦労、また翌々日の苦労といって、しつけて苦労が重なってしまうときに、思い患いがどんどん大きくなって打ち沈んでしまう。ですから、私たちのあり方として、今日一日の分の苦労に徹していくということが、思い患いから解放される。まさに平安な生き方というのは、今日一日の苦労に生きていくということなんです。これが第二の究極的な平安な生き方のことです。第三のことは何か、父を我が霊を見てに委ねますという御言葉をずっと思い巡らすと、未解決の問題も神に委ねることができる平安だということが言えると思うんですね。実イエス様の我が霊を見てに委ねますと言ったときに、その我が霊の中にはどんなことがあったかと想像します。ペテロは裏切ったままでした。弟子たちは見捨てて逃げていったままでした。あるいは愛する母マリアのことはそのままでした。イエス様ご自身にとっても未解決の問題というものはやはりたくさんあったわけです。それでも父を我が霊を見てに委ねますと言われたんです。全能のキリストでさえ全てを解決してから生涯を終えて天国に帰っていかれたんではないんですね。全能の神のお一人でさえも未解決の問題を持ったまま、後に解決していくことを信じて、また委ねて生涯を終えられたんです。こういうことがわかるときに、あの問題も解決していない、この問題がもう解決していないって焦ることはない。私たちが一人で動き回ったところで、大したことはできないんですよ。動き回るからこそ、見えるべきものが見えない。目移りしてしまうものしか動いていかない。そういうことになってしまうんですね。我が霊を見てになりますということですね。ラジオメッセージを今朝聞いていたらですね、ラジオ伝道者が目的という漢字を説明していました。目当てと書きます。目の的と書きますね。自分の眼がですね、的を見ている状態、これが真の目的でしょう。真の的とは何ですか？神ご自身でしょう。神ご自身をずっと見続けていくことが真の目的につながってくる。するとこれをすべきだ。これはまだしなくてもいいということが分かってくる。そういうことを思いますときに、未解決の問題もあるかもわからないけれども、主ご自身がそうされた道を歩むことだ。なぜならば、ちょっとこの御言葉を読んで終わりたいと思うんですが、詩篇の 138.8 節ですね。ここに素晴らしい約束が書いてあります。御手に委ねることができる理由ですね。詩篇 138.8 節。第3版ですと1045ページ。第2版は960ページになると思います。詩篇 138.8 節。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主は私に関わる一部ですか？いいえ、すべてのことです。 あなたに関わるすべてのこと、仕事のことも、家庭のことも、健康なことも、すべてのことを、私に関わっているすべてのことを成し遂げてくださるというんです。神が成し遂げてくださる。私は今頃になってですね、進学校の時に、先輩の、老牧師といっても、私も尊敬している先生が、なぜか進学校のチャペルにおいでになって、食事の時間に私を読んでお祈りをしてくださった、なぜなのか未だによくわからないんですけれども、中西進学生って呼んでくださったんですね。で、お祈りをしてくださったの。で、最終学年でありましたけれども、これから、兄弟は学びを立ち、あなたの宣教の召しにふさわしく歩んでいかれます。で、淡々と本当に敬虔な言葉で祈ってくださった。そして祈りの中で、どうか主よ、兄弟があなたのお邪魔をすることがありませんようにと祈られたんです。私はついていけなかったんです。私が神様のお邪魔をすることがありませんように、お邪魔もし私はと思いましたよ。今だってよくわかるんですね。確かに一生懸命働くということも事実、そうしたいとは思いますし、なんとかそういう励みながらしたいと思っているわけです。しかし、私のなすこと以前にですね、主ご自身がやっぱり御業を進めていらっしゃるんですよ。牧師だからじゃないんですよ。皆さんだってそうなんですよ。事業だってそうです。どんなに交渉してもいかない、うまくいかないときはいかないでしょ。うまくいくときはいくでしょ。人の心を作り変えられるタイミングもあれば、心もあるし、状態もある。やっぱりちゃんと神がお膳立てをしてくださってるんですよ。それを焦っていろいろしてもお邪魔虫なんですよ。神様、あなた今日ここに行っていいですか。こんな人とこんなことをしたいと思いますがいいですか。今日私のなすべきことですか。そういう問いかけをしながら進むこと、今日本当は私はしたいけれどもっていうこともあると思う。皆さんもしたいと思うこともあると思う。しかし、神の御心に従って、未解決の問題も主に委ねつつ進むことができる。私に関わるすべてのこと、あなたに関わるすべてのこと、主は成し遂げてくださる。これ約束なんです。神がしてくださるんです。そのことを思うときに、現実、目に見える部分が、解決していようと、いまいと、委ねて進むことができるんじゃないでしょうか。主はそのような方なんです。感謝して、この平安を豊かに味わせていただきたいと思うんですね。お祈りしておきたいと思います。天の父なる神様、父を我が霊を御手に委ねます。イエス様は、救いの御業を成し遂げて、一日を終えるようにして生涯を閉じられた。その中にある主の全き平安、それを思います。私どもも信仰の強さ弱さを超えてイエス様を救い主と信じるときに、あなたが約束をしてくださった永遠の命という素晴らしい約束、また今日一日の苦労に徹してそれでいいと思える平安、あるいはまた未解決という事柄についても、主は成し遂げてくださると信じることによる平安、そういった平安を賜りますことを思いまして、心から感謝いたします。主なる神様、今日、第一礼拝に集っておられる方々、仕事をしている方々、あるいは学びの中にある方々、あるいは主婦としての務めを全うしている方々、さまざまな課題を持っている方々がいらっしゃると思いますが、どうぞあなたの今日御言葉を通して語られた真理、メッセージに 心を強められ、励まされて進んでいかれることができますよう、心から祈ります。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。